皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年3月18日にミーフィーネットで発表された中国法へ、子供たちはいかにして携帯電話を手放したかという内容です。それではお聞きください。中国法へ、子供たちはいかにして携帯電話を手放したか。文、黒竜江省のダーファーデ氏。2020年の中共ウイルス発生以来、中国の都市の閉鎖は深刻で、子供たちは自宅でインターネットの授業を受けるようになりました。インターネットの授業中、親が子供を見ている時間が少ないと、子供はどうしてもこっそり携帯電話やパソコンをいじってしまいます。現在は携帯電話やパソコンで好きなものを見て、好きなことで遊べる時代です。子供はもちろん、大人でも自分をコントロールするのは難しいのです。その結果、子供たちの学力は大幅に低下し、親たちは頭を抱え、無力感に苛まれています。主婦は、皆さんだけではなく、この世界のすべての親、政府がこの状況を分かっていますが、どうすることもできません。法を得ることに影響しているだけでなく、人々はこれが原因で、仕事も勉強もおろそかにしており、大量の時間をコンピュータやゲームに費やし、それに没頭するよう誘惑されているのです。すでに人間の状態ではありません。と説かれました。私の家は中高生の昼食を賄う食堂を営んでいますが、いろんな子供が来ます。親が来た時に子供が携帯電話をいじっていると口うるさく言う親の気持ちがよくわかりました。子供たちが私の家に来たのは縁があるので、ファルンダーファーだけが子供たちを救うことができると思いました。そこで私は子供たちを連れて法を勉強して暗記させ、休日には子供たちを連行させ、ダーファーデ氏の修練体験の交流を聞かせました。法を学んでから子供たちは大きく変わり、親は希望を見出し、子供たち自身も自信を持つことができました。以下に子供たちの話の中から2つを紹介します。心身の変化。心身は2019年7月、5年生の時に遠方の農村からやってきた男の子でした。心身は毎日ゲームに夢中で、勉強が嫌いなため成績は芳しくなく、基本的なことは皆分からず、課外活動の知識は言わずもながでした。話し方も口が悪く、悪態をよくつきました。心身の両親は農業を営んでおり、子供に時間を割くことはできませんでした。このように堕落している子供を見て、心身の両親はとても心配し、心身のおばに頼んで私の家に連れてきてもらったのです。私の家にはテレビもなく、携帯電話も持たせてもらえなかったので、心身が来た当初は泣いて家に帰りたがっていました。一日中頭をかきむしったり、服をねじりながら行ったり来たりしていました。心身は母親に電話したかと思えば、おばに電話したりして、とにかく面白くないといった感じでした。最初の1週間は田母音の発音記号を追いつつ、1時間半かけて教えましたが、全く身につきませんでした。心身は12日間私の家にいて、一文字も書かず、一冊の本にも触れず、ただ携帯電話をいじることだけを考えていました。心身が何も学べないのを見て、 私は心身のおばに、この子は携帯電話に夢中になっているので、短期的に成績を上げるのは非常に難しいでしょう。まず法を学び、心を安定させて初めて学ぶことができるので、そうでなければできないでしょう。と言いました。心身のおばは、わかりました。彼に法を学ばせましょう。急ぐことはありません。と言いました。そこで私は、心身を導いて、法を学び始めることにしました。最初、彼は法を学ぶことを好まず、怒り、不快になり、手足を動かして、場をかき乱し続けました。蓮子はもちろんのこと、耳や頬をかきながら、まるで猿のようでした。法を学んで1ヶ月が過ぎた頃に、携帯電話をいじりたがらなくなり、落ち着いてきました。シンシンは真剣に法を学ぶことができるようになり、蓮子もきちんとできるようになりました。早晩での座禅を1時間持ちこたえ、足が痛くて泣いても、足を下ろすことはありませんでした。シンシンは法を学ぶことによって、心、善、任に従って行動し、どこにいても良い人、より良い人になることを学びました。親を思いやることの大変さを知り、シンシンはしっかり勉強しました。シンシンはすでに、公銀から公銀5までを暗記し、現在は公銀6を暗記しています。また、ツァンファー・ルンの第3項まですでに暗記しました。シンシンは毎日率先して法を学ぶことができるようになりました。どんなに宿題が多くても、堅持して法を学びました。ターファーの主婦は、シンシンの知恵を開き、体を浄化してくださいました。劣等生だったシンシンは、上から3番目の優等生になりました。今年3年生になったシンシンの抱負は、地元で一番の高校に入ることでした。現在のシンシンは、あらゆる面で他人のことを考えることができ、主婦やターファーへの感謝の気持ちを知っており、とても物分かりが良くなりました。睡蓮の変化。睡蓮は女の子で、5歳の時に私の家にやってきました。私は昼寝の時間を使って、ツァンファーレンを一字一句読み上げるように、睡蓮を導きました。5ヶ月ほどで、ツァンファーレンをすべて読めるようになりました。賢くて可愛い睡蓮は、学法を通して、人を思いやったり、3歳の弟の面倒を見たりすることを学んでいきました。睡蓮は大人のように何事もテキパキとこなしました。小学生の時も睡蓮は時間の許す限り法を学び、連呼しました。睡蓮はピンクと白のほっぺたで成績はトップクラスでした。しかし、小学校1年生の時、疫病の流行のため、自宅でオンライン授業を受けることになり、睡蓮は携帯電話で遊んでいました。この遊びでダメになり、WeChat、ゲーム、ビデオ、良くないものをすべて行い、もう自分をコントロールできなくなりました。最初は少し法を学んでいたのですが、その後、法を学ばなくなり、連行もしなくなり、しっかり勉強しなくなり、成績もジェットコースターのように落ちていきました。その一方で、弟と一日中喧嘩ばかりして、親に迷惑をかけ、泣いてばかりで、魔性が大いに発散しました。睡蓮は親の言うことを聞かず、母親が携帯電話を壊しても、まだ古い携帯電話で遊んでおり、両親はもう、睡蓮をコントロールすることができませんでした。睡蓮の両親は生活のために遠方に出稼ぎに行かなければならず、私の家に睡蓮を送ってきたのでした。この頃、睡蓮は全く手のつけようがなく、 話すときに汚い言葉を使い、機嫌が悪くなると人を罵り、ピンク色の顔が黒くなり、黒い斑点がたくさんでき、毎日泣いてばかりで、食事もろくに食べず、時には一日一食で、時には一口も食べないこともありました。その時はまさに疫病が流行していた時で、食堂や幼稚園はすべて閉鎖され、私の家の子供だけがここに滞在していました。水霊が鳴くと大きな影響がありました。水霊は相変わらずブツブツと声を上げ、外にいる人たちは立ち止まって聞き、議論し、私の家を見てそこで何が起こっているのかと思うほどでした。水霊をいくらなだめても説得しても、道理を解いてもダメで、なだめればなだめるほどひどくなっていきました。夜も寝ないで、飽きたらスツールに横になりました。朝起きてから一日中泣きながら、家に帰って携帯をいじれる日が来るのを待っていました。主婦は、人間には中毒という言葉がありますが、中毒とは何かを教えます。医学的に快楽を司る神経が刺激され、発達すると依存症になると言われていますが、そうではありません。どういうことでしょうか。時間が経つにつれ、あなたの体に、あなたの姿形と全く同じ、もう一人のあなたが出来上がります。このもう一人のあなたは執着によって構成され、あなたを制御しています。とても強い執着があなたの姿形を形成したため、あなたの心を制御してしまうほど強い力を持っています。とても強い心によって形成されたからです。と説かれました。私は水霊と法にのっとって交流しましたが、水霊は私の話を聞き入れませんでした。3日目、水霊はキャスター付きバッグを手に取り、泣きながら家を出て行こうとしました。私は水霊の母親に電話し、私と水霊の母親がああ言ったりこう言ったり説明して、水霊は出て行くのをやめましたが、やはり泣き続けていました。私が他の子供に教えに行くと、水霊は私のそばで泣き、私に授業をさせませんでした。私が他の子供をどの部屋に連れて行っても、水霊は泣きながらテーブルを揺り動かしました。そして窓を開けると、外にいる人みんなに聞こえてしまい、食堂を開けることは許されませんでした。かき回したら、水霊の母親は帰ってくるでしょうか。水霊は家に帰って、再び携帯電話で遊べないのでしょうか。二人の子供が、水霊が騒ぐので、来るのを怖がっていました。7日目、私がトイレに行っている間に、水霊はキャスター付きバッグを持って、私の家をこっそり出て行きました。私が再び水霊の母親に電話すると、水霊の母親はとても怒って私に、お姉さん、あなたは探しに行かなくてもいいです。今回探しても、彼女は次にまた出て行くでしょう。彼女はやりたい放題です。と言いました。私は水霊に少年を発し、主婦に水霊を守ってくださるようにお願いしました。水霊は午後2時に出て行って、午後9時過ぎに帰ってきました。帰ってきてからも食事もせず、寝たのは夜中の3時過ぎでした。翌朝、水霊は目を覚ますと、やはり泣き続けていました。水霊は毎日騒ぎ方が異なりました。このように一日騒いでも私の心が動かないのを見ると、次の日は再び新しい戦術に変えました。水霊は10日間、舞踏学院に通ってダンスをし、私が毎日送るときは騒ぎませんでした。迎えのときは私はいつも水霊のために何かおいしいものを買ってあげました。食べ終わるときもあれば、時には食べ終わらないで また騒ぐ時もありました。時には道の半分まで来たところで後ろを向いて逃げ出し、まっすぐ家に帰ろうとせず、地面に座り込んで泣きわめくこともありました。私は外で睡蓮に付き添い、睡蓮のために少年を発しました。10日以上が経った時、家の中のベッドや食器棚、壁を壊すなど騒ぎ方をエスカレートさせました。睡蓮がどんなに騒ごうとも私は怒らず動じませんでした。私の家の中のものはすべて頑丈で何も壊れないと思っていたのですが、そうではありませんでした。ある時、睡蓮は私の腕を両手でつかみ、5時間も強くつねったことがありました。私は心の中で睡蓮に少年を発しても、睡蓮はやめようとしませんでした。そこで私は、徳を与えてくれてありがとう、と言いました。睡蓮は私の腕を黒紙色になるまでつねり、大きなお椀の口よりも大きな紫色の跡がつくまで離しませんでした。その時は睡蓮も疲れていたのか、あまり大きな声で泣くことはありませんでした。睡蓮の母親に簡単に事情を話すと、母親は涙を流しながら、先生、お疲れ様です。先生は多くのことを引き受けてくださっています。彼女の祖母やおばに来てもらって、彼女のことを見てもらいます。と言いました。私は、いけません。今の彼女の状態で、お年寄りに迷惑をかけられるのですか？コントロールできないから、彼女に付き合うしかなく、彼女はまた携帯電話をいじってしまうのではありませんか？それでは無駄な努力になってしまうのではないでしょうか？と言いました。これは睡蓮自身がこのようにしたいと思っているのではなく、睡蓮の背後にいる携帯電話の魔が睡蓮に行わせているのだと私は知っていました。魔があの手この手で私に睡蓮を諦めさせようとし、魔は生き残れるか、さもなければ死ぬしかありませんでした。私は魔の手に乗ってはいけない、と思いました。睡蓮も主婦の子供弟子です。だから私は睡蓮に親切に対応しました。主婦は、慈悲は天地の春を溶かし、少年は世の中の人を救うべし、と説かれました。睡蓮の中の魔が休む暇もなく、子供が自然に良くなるようにするために、私は睡蓮がこの間を乗り越えられるように手伝わなければなりませんでした。20日が過ぎた頃、睡蓮は泣き止みましたが、まだ勉強はせず法も学ばず、私は睡蓮に法を学ばせる方法を探そうと思いました。最初私は、法を覚えてお互いにテストしてみましょう。あなたが私をテストしてみてもいいんじゃない？と言いました。そして睡蓮は毎日私にテストを出しました。数日後、私は睡蓮に一緒に法を学びましょう、と誘いました。こうして睡蓮は再び法に溶け込み、少しずつ、私たちの連行に参加するようになりました。子供の変化は早く、睡蓮は法を学び、連行すると、その小さな顔がピンクと白になりました。現在では、睡蓮の性格は明るくなり、泣くこともなくなりました。この子供は法を学ぶのが早く、現在はゾンファーレンを2回暗記し、公銀から公銀5までをすでに暗記し終えました。主婦にお礼を申し上げます。こんなにも多くの手に負えない子供を救い出してくださったのは、主婦の慈悲でした。主婦のご恩に感謝申し上げます。ターファーに感謝申し上げます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.mifi.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。